というわけで、
はい。
ちょっと今日から新しくラジオを始めてみようと思ってす。なんかすごいめちゃくちゃ緊張してるんですけど。
はい。
はい。はいって言ってるあなたは誰ですか？
あ、Aと申します。
Aさんはどんな女なんですか？は
い、そうですね。琴に住む女でございますよ。
元々はあれでしょ、はい、京都の。
あ、そうなんです。
で、今はなんか古墳に取り憑かれて、奈良に行ってしまったんでしょ？
そうですね。ちょっと、こう、古代文化に、ちょっと、ね、惹かれて、わざわざ、職場から遠いとこに引っ越してしまいました。
夜な夜な土偶とか作ってんでしょ、粘土で。
夜な夜な、土偶の、ガチャガチャを並べて遊んでます。
喋りかけたりとかして？
ちょっとこう、並び替えたり、フォーメーションを考えたりしてるんですよ。
寂しいのかな？
いや、めちゃくちゃ充実してますよ。
そう、超リア充なんでしょ、だって。なんか、美味しいもののツイートとかばっかりしてます。
暇じゅうみたいな。いや、そんなことないです。でも最近ゲーム機買いましたからね。
何フォーをプレイして。
いやいや、チケメイさん、聞きたいです。
聞きたいです。
ね、スーパーファミコンって。
それ、北原さんと一緒じゃん。
嘘
嘘なんなのみんなは、私の周りにスーファミ流行ってるの知らないの、実は私だけなの。
そうなんですか。いや、この前、うん、とある温泉施設に行ったら、うん、スーファミがですね、うん、めっちゃ置いてあって、うん、それをこう夢中でやってたんですよ。うん、ずっとファミスタとかで、こう、うん、往年の野球選手を、うん、古田とか原を同じチームにして喜んだり。
古田とか原知ってる世代じゃないのにね。
私が一番、尊敬してる野球選手は古田なんで。
あ、そうなんだ。
はい、あとバンドの鬼の河合です。
この人だ、めちゃくちゃ若いんですよ、皆さん。多分、思ってるよりめちゃくちゃ若いです。
年50ぐらいごまかしてるって言われることが。
そうだね。そうだってね、この間2月に実は京都に、初マー大祭の時にお邪魔した時に遊んでいただいたんですけど。
はい、そうでもらいました。
ね、なんかめちゃくちゃ話が全然こう、年齢の差を感じさせない。私が未熟者なのかもしれないけど。
いやいやいや、もうね、もう春金賞はやっぱり、いつの時代も最高ですよね。
そう、なんか、春金賞はいいねって話でも言わなかったん
ですそうです、そうです。
じゃあ、ねって。あ、ごめんね。
うん、
毎日夜な夜な、
はい。
埴輪とか土偶を並べながら、
はい。
ギャラリーにして、で、自分はその、スーファミで、見せつけてるんだ、
はいはい。とりあえずは、土偶の横に、こう、アロマオイルが炊いてあるみたいな感じですね。
なんで、そこだけ、なんか女子力みたいな。土偶に嗅がせてるの
ちょっとこう、アピールしとこうかなと。
雑なアピールだな。
ちょっとカオス状態なんですよ。
私は今、あれですね、MMO ですね、オンラインの方をやってます
んで。つくしめさんはなんかそういうオンラインゲームがかなりこう、すごいみたいなことが前から。
なんか好きなだけなんだけど、かろうじて今回は、
はい。
ポツンじゃなくて、
お
う。そう、誘ってくれた友達がいたから。
いいじゃないですか。それはリア充ですね。
そうなんですよ。
前でラジオで話してはったのは、つくしめさんが敵を倒してたら、後ろにこう、知らない人が待ってて、弱ってきたら、
そうそうそう。
なんか手柄を横取りされるっていう。
わーっていう。
悲しい。
まあなんか黒い狼に乗りながら、ロリッコキャラで刀を振り回してるっていう。
ロリッコキャラ
割と最近リリースされたゲームだから今やり時なんですけど。
へー、オンラインゲームってこう、無限じゃないですか。こう、エンディングとかがこう、ないじゃないですか。
うん。
それをこう、永遠にこう頑張っていく力がないんですよね。
私ほら、リアルで満たされない部分をこの物欲と金に対する執着を商人になることで満たしてるから。
商人
なんか商人として成功しようと思ってたんだけど、
はい。
なんか気がついたらなんかもうポーションも買えないぐらいになっちゃってて。
ちょっと。
で、なんか草を買って、で、なんか、その取引所みたいなところに出すと、すごいなんかこう、オークションみたいな感じで、高値で草は、こう、取引されるのね。
草がですか？
草が。みんな確かほら、作りたいじゃん、そういう。
はいはいはい。
錬金術とかにお好きな人が、すごい買ってくれるの。
すごい、でも、一次産業がこう、大事にされる世界っていうのはいいですね。
いい、頭いいこと言うんで、さすがね。なんかね、草をね、はい、取りに行くのにも、
はい。
こう、船とかをもう用意する金とかもないんですよ。
なんでそんなことになってしまった
いや、なんか、結構なんか商人になりたかったのに、無理な段階で無理な敵に挑んでたらどんどんポーションなくなっていって、すごい初心者かって感じなんだけど。 それでなんか、海を、はい。遠泳で渡ってるからね。それでなんか珍しい草を島に取りに行ってるからね。
そういうゲーム
全然多分、そんなことやってるの私だけなんだけど。本当は、でも本当なんかそのビジュアルがすごい綺麗で、ただメイクとかもすごいお気に入りな感じでできるので。
はい、リアルな感じ。
そうそう、楽しいですよね。まあそういう、そんな話じゃないだろうってね。
ゲームのラジオですね。
ゲームのラジオ。でどんなラジオなのかっていうと、なんか、一応、日本でも外国でもいいんですけど、
うんうん、
歴史とか、あと伝説、
はい、
とかの中で、これはちょっとって面白いんじゃないのって、勝手に思った人を勝手にピックアップして、
はいはい、
勝手に紹介するっていう。
あまり本に載ってないような人が。
そう。
ね。そういうところからこう、繋がってくるみたいなのがいいですよね。
そういうのをちょっとやりたいなと思って。
はい。
じゃあまず、
はい。
今日ご紹介するのは、
はい。
はい。金唾寺兵衛、もしくは金唾寺兵衛っていう男について。
はい、はい、寺兵衛ですか。
そう。でも寺兵衛でもいいので、呼びにくいので、金唾で。
金唾
で。金唾で。
じゃあ、金唾で。
金唾の物語をちょっと紹介しようかと思うんですけど。
はい、金唾。
金唾。食べ物にもある。でも字は違うけどね。
はい、はい、はいはい。刀唾の方、ね、
そうそうそう、金唾。
はいはい。
この人どういう人かっていうと、
はい。
長崎構想っていう、長崎の、当時の様子なんかを、はい、記録した資料によると、
はい。
まあ、昔長崎に金唾寺兵衛というものあり、
うん。
常々金唾の脇差しを差し徘徊するにより、
はい。
人意、名してかな金唾といい、キリシタン州にて、はいかつて数々の妖術を表し、ひたすら人を進めて宗門に引き入れんとすっていう。まあ、ざっくり言うとそういう人で、キリシタンです。
はい。
はい。
長崎。
長崎。時代は、ね、はい、天草島原の乱の、
はい。
ちょっと前。
はぁ。
活躍したのは。
はい。
で、この人の、その、活躍した場所は、
はい。
大村藩っていう、大村住太郎だっていう、
はい。
戦国時代から安土桃山あたりの大名の、はい。治めてたあたりで、
はい、はい、はい。
当時で言うとね、肥前の国その義軍、大村、竹部の里っていう。
ほうほう。
まあ、当然 A さんとはもう今、あそこねってピンときたでしょ。
もちろんですよ。
じゃあ、
必死で調べてます。
いやいや、長崎県の大村市っていうあたりです、今で言うと。
はい。
余談なんですけど、
はい。
まあ、土蜘蛛って言われる人たちいるじゃないですか、A さんの大好きな。
はい。
狼に狂人しない勢力ね。
はい。
それって、でも、メジャーなのって、そっちの関西の方の、ほら。
そう、そんな、はい、イメージが。
でしょ、あれがやっぱり多分勢力として一番大きかったみたいなんだけど、はい、各地にいるのを実は総称してそういう風に呼んでて。
ああ、
うん。それでその一つの勢力がそこの土地にもあったって言われてる。
おお、反体制的な。
そう。まあもちろんそのね、城代に普通にもう居住したんですけど、まあそんなベースのあるようなところです。
おお、ちょっとロマンがありますね。
ね。一生懸命あれだよ。その、Aさんの好きそうな話題を頑張って。こう、
ね、いやでも、キリシタンもね、こう、ちょうど江戸時代始まるぐらいってことですよね。そしたら。
そうですね。大村市の、その、はい、さっき言った大村住太郎って、
はい。
日本初のだからキリシタン大名なんですよ。
はいはいはい。
うん。で、長崎港とかも開いたりしてて、
うんうん、うん、
で。ちなみに有名な有馬晴信は、大いに当たる。
へ、は、ぇ、いあ、親族なんですね。
そうそうそうそう。
へ、
吉田なんかに行ったのかな、確か。どっか。で、大村生がなんかあったのかな。
あ、はぁはぁは
ぁ。うん。なんだけど。そんなベースの時に、その、金唾が生まれたのは、
はい。
1602年。
あ、本当にじゃあ、ね。
慶長7年。
おー、関ヶ原の合戦が終わってから。
そうそうそうそう。ぐらいの。大村藩のその城下の貧しい、キリシタンの農家の三男坊でした。
おー、農家ですか。
で、なんか、キリシタンはただもう祖父の代からの、
うん。
がっつりキリシタン。
へぇー、うん。
で、その、さっき言った、住太郎の時代に、洗礼を受けてる。
はい、はい、
うん。で、まあ、お父さんも洗礼を受けてて、で、お母さんも洗礼を受けてて、
はい。
ただ、その時代が変わって、
はい、
秀吉の時代になってくると、宣教師追放令、迫害が、ね。
はい。
厳しくなるじゃないですか。
はい。
で、すごい早い段階で両親がこの時にもう、殉教しちゃってるんですよ。
は
い、
えーうん、あ、殉教ですか。
そう。まあ、後で詳しいその、どんな形での殉教かっていうのは、言うんですけど、
はい。
なので、もう物心ついた時にはすでに両親はいませんでした、彼は。
ああ、なかなか大変な人生ですね、もう。うん、まだね、だって、こう、ね、宣教師とかになったわけでもないのに。
ただやっぱり、それだけ厳しい締め付けが始まってて、ただすべての信徒が殉教したわけじゃなくて、
うんうんうん、
ただほら、殿様がさ、
はい。
帰郷すると仕えてた人たちもみんな帰郷しちゃうでしょ。
そうですよね。
うん。さっきも言ったけど、結局、その農民っていうのは、
はい
はい、まあ、おじいさんが下級武士だったけど、それ以降農民っていう形、育てられたのは、
はい。
イエズス会の人たちに育てられてます、この人。
へぇ
ー。あの、有馬のね。
はい。
で、あの、セミナリオっていうところ。
はい。
あの、神父を目指す、神父教育というかね、将来、はい、修道士とか司祭になるための育成のための学校。
はいはいはい、はい。
そういうところにまず入る。
はい。
うん。それで、これは、あの、バリニャーンの神父って結構、
あ、
メジャーな人いるじゃないですか。
はい。
うん。あの人がもともとは信長の後押しもあって、信長時代ってほら、ね、はい、積極的にキリスト教を取り入れていこうっていう、
はい。
それで作られて、セミナリオっていうのと、あとコレジョっていう。
はい。
あ、もうちょっと行くと、高等機関、高等教育機関で。
はいはい、カレッジですね。
そうそう、カレッジ。コレジョってカレッジだからね。
はい。
うん。それで、もともとはその、だから、ほら、イーサンチの近く。安土。
あ、はいはいはい。
安土とかのあたりにあったんですけど、
うんうんうん、
長崎とかに結局最終的に移ったのは、近郊令。で、まず、秀吉時代に長崎とか有馬、うん、あと、上総、天草。
はいはいはい。
あちこち移りながら、こう、様子を見ながら、この学校教育が続けられていく。
はあはあ、できるところでというか。
そう、できるところでっていう。
そう。
ただ、その最終的に、まあ、1614年。
はい。
徳川家康の禁教令がもう、はい、これ完全にもう許さない形になって、
入りしたんだ。はい。
それで、まあ、セミナリオは閉鎖で、コレジョも、まあ、その時期に閉鎖になるんですけど、その、だから、ギリな世代なんだよね、この。
はいはい。
金つばは。それで、なんか、ちなみにその学校に、まあ、同級生ではないんだけど、いたのが、
はい。
まあ、天正憲法使節団の、
はい。
伊藤万所とか、
はい。
と原丸一の、
はい。
あの、中浦ジリアン、チーア・ミゲル、
はい。
とか、で、これが多分その、金つばのベースになってるんだけど、
はい。
結局、天文学とか文学とか歴史、
うん。
あと医学まですごい幅広い学問を見つけさせるのが宣教師教育だったっていう。
うんうんうんうん、
なんでグーテンベルグ製の機械。
はい。
うん。はい。何ですか ?A さん。
うん。
印刷機。
あ、はい、はい、はい。あ、それはバリアーニが、こう。そう。ね、持ってきてみたいな。
持ってきたやつ。
うん。あ、はい、はい、はい。
それで、まあ、平家物語とか遺族物語なんかを、
はい。
訳して外国語に。
はい。
ガンガン印刷したりとかして、
はい。
そういった技術も身につけて。あ、
もう最先端のなんか、
そうなんです、そうなん
ですよね。
で、そこで、まあ、はい、彼はすごい優秀だったらしい。
あー。
で、まあ、ここ注目ですよ、
はい。はい。
とにかくイケメンだったっていう。
あ、そんな技術が？
そうそう、それ結構一貫してあるんだけど、宣教師はもう本当に天道がやってきたって褒めたたえて、で、勉強だけじゃなかったと。日本人にしては背が高かったし、骨格も、
うん、
っていうの、すごいがっつりしてる。
あ、
もうだから本当、今で言ったエグザイルとか、そっち系だよね。
そっち系
ジャニーズ系ではない感じなんじゃない？
はいはいはいはい、そうですね。ちょっとがっしり系ですね。
がっしり系。
お
ー。で、なんか、
はい。
眉はキリッとしてて、
うん。
鼻筋がもう、ガッと通ってて、
うん。
で、とにかくその美少年ぶりっていうか、もう、イケメンぶりは際立ってたんだって、宣教師たちから言うと。
あ、すごい。そんなに言われるなら相当でしょうね。
しかもすごい忍耐強い。
おー。うん、ストイック。
そう。だからなんか、もう時間外とかに農作業とかさせても、
うん、
絶対根を上げないでずっと黙々と作業するみたいな。
は
い、
おー。
いいよね、これね。アシスタントとかに欲しいよね。
あー、馬車馬のように。
うん。でも、うん、まあ、そんな、ね、ところで学んでたんだけど、
うん、
1614年、
はい。
結局もう閉鎖。さっき言ったほら、徳川の。
はい。
うん。なので、もう、密かにマニラとかマカオに分散させて勉強を続けさせようっていう計画を立てる。
あ、はいはいはいはい。
で、まあ、その金壺治兵衛はマカオに移されたんですね。
はい。
うん。で、そこで本格的神父になるために、まあ、神学、哲学、語学。
ほう、様々な分野を。
そう。収めて、で、念願の神父になることができた。
あ、神父にやったんですね。
そう。で、その時はもう、やっぱり、27歳に彼はなってた。子供時代からずっとね、そう、はい、あれをやってて。その頃は、
はい、
まあほら、徳川時代にこう移り変わってじゃないですか、時代が。
そうですね、そうですね。
だからもう、どんどん、乱世でない代わりにキリシタン弾圧は、本当に積極的になってて、で、まあその頃日本では、
はい、
本当にさっき言ったセミナリオは廃止になるだけじゃなくて、全部ことごとく破壊。
ああ、もう、そうですよね。1600、1620年頃だったらもう結構。
もうガンガンですよ。
ああ。でももうマカオまで来ちゃいましたからね。
なんか今、パチンって聞こえたんだけど、なんかネットやってませんか
今、マウスが落ちました。
そうだよね。スカイプなんですよ、これ。
そうなんです、
ね。だから超緊張してるんですよ。
すいません、何かやらかしたら。
いやいや、全然全然。ね、スカイプ収録ほとんどしたことないから。
はい。あ、うん、そうだったんですか。
うちはだってほら、ほとんどね、どっちかで撮ってたから。
そうですよね。
うちは、実はベアタック怪奇ラジオっていうラジオを以前からやっていまして。
はい。
そこのね、ベアタックの別分野っていう形のラジオで、これは一応私の個人ということで撮り始めてるんですけど。
はい。
はい。それでね。
はい。
いつもは、スカイプしないっていう。
すごい、ちゃんと合っているのは素晴らしいですね。それはね、ちょっとタイミングとかがね。
まあ、奈良だからね。
そうなんですよね。
奈良とね。
そうなんですよ。
だから貴重だよね。なんか電波ってすごいねっていうね。
そうですよね。もう。
それでね。
はい。
その時にもとにかく破壊され尽くして。
はい。
で、キリシタンの捕獲とか拷問とかが日常的に行われるようになりました。
ああ、打って変わってって感じですよね。
で、その時の長崎奉行は、はい、もうあの悪名高い人ですよ。はい、ちょっと前に、天草島原の乱を、その、さっき言った例のラジオの時にやった時にも名前を出したんですが、
はい。
竹内うねめの神っていう、この人はね、もう割と鬼と言われてる。
はい。かなりひどい異性者というか、
そう。ただまあ、うん、その体制側に立ったらそういう風にしなきゃ、
ね、
まあ、いけなかったっていう風に、もうちょっと見るのが苦しいくらいの過度な拷問を考案した人。
うん、普通じゃないというか、うん、ね
ディティールがエグいんだよね、この人
も。そうなんですよ。ちょっとこう、ね、こう、普通にいじめたり、こうね、殺すとかいうのとはちょっと違うような、ね
ね、エリさんの専門分野じゃないですか。
あれ、拷問を主に研究しております。
だって冷えもん取りとか大好きなんでしょ？
冷えもん取りは、ちょっとその、ね、ちょっと思い出してしまったんで。
思い出すくらい日常的に頭に入ってるっていうのがすごいね、冷えもん
取り。いやいやいや、あれだってすごいじゃないですか。これ自分やったら嫌やなぁと。
冷えもん取りっていうのは、何ですか、はい、A さん。
男試しみたいな、もので、うん、こう内臓を取るというようなことで、男を、こう、試すというか。
あれでしょ、
はい。
罪人の、
はい。
人に寄ってたかって、はい、いち早く内臓を取ったら、
はい。
男として手柄みたいな、ざっくりとそういう。
そうですね。うん。あいつが取ったみたいなことが、多分こう、ステータスなんだと思うんですが。
どこ？熊本？
熊本ですね。
じゃあ、まあ、まさしくこの天草のあたりじゃないですか。
はい、わー。鹿児島、熊本あたりはなんかこう、昔から割とそういう、ね、ものに強いというか、合、うん、中教育って結構ね、厳しいみたいですね。
そういうね、話で、ちょっとずつ後に言う、ひどい拷問を緩和していこうっていう、まあ、作戦なんだけど。
最初に知った時はこう、かなりこうね、ギョッとしましたけどね。これはもうね、小学生でしたから、ね。
そうなんだ、なんで知ってんだよ、小学生で。
いや、なんか小学生の時に、歴史の漫画にこう、かなり細かい出てるのってたんですよね。
いや、それ何の漫画読んでるんですか？
なんか日本の歴史っていう、今なんかどこを探してももう絶版でも入れ替わって出てこないんですけど。
誰でしたっけ？
あとね、石森先生じゃない
ですか。そうそう、あ、じゃない方か。そう、その竹内うねめの神ですよ。
はいはい、そうでした、そうでした。
かつて彼もキリシタンだったらしいんですが、
うん、なんかね、逆にそうなってしまうもんなんですかね、なんか立場が変わって。
まあもう、こう回収してから人が変わったように。で、ほら、キリシタンの迫害って本来殺すんじゃなくて、どうやって回収させるかっていうところがメインだから、
そうですよね。
幕府的にはね。
ね、うん、はい。
なんで、踏み絵とかね、
うんうんうん。
そのキリシタン炙り出し作戦。
はい。
で、抵抗すると捉えて折檻はしてたっていう。で、まあ、結構、本当にスッと回収する人とかもいたんだけど、
はい。
まあそういう人に限って家に帰ると、まあもう速攻神様を拝むみたいなね、隠してあるやつを。
そういうのが、こう、後々。
そう。まあこれじゃ埒明かないなっていうことで、で、しかもまだこの最初の時点では通報したはずの宣教師たちっていうのが残ってて、裏でしっかり、まあ、まだ指導してる状態だった。
表向きの、表舞台からは消えてっていうことですよね。
そう。で、貿易船にね、例えば乗り込んで船員の、変装して、密航したりとか、
うんうんうん、
昼はあのほら信者の屋根裏に、はい、ね、潜んでて、
はいはいはいはい、
夜になると信徒たちに教えを解き歩くとか、
うんうんうん、
洗礼を授ける、
はいはいはい、
なんてことが やられてて、
うん、それも信者はやっぱこう守ってたってことですよね。
そうそうそう。
ね、キリシタンたちが。
で、幕府じゃどうしたかっていうと、5人組制度を設けます、この頃から。
はい。
うん、5人のうちほら、1人でもキリシタンであることが発覚したら、
ですよね。
そう、直ちに奉行所に届ける。
はい。
じゃないと全員が5人捕らえられて、5人とも拷問になるっていう。
これすごい制度ですよね、こう、炙り出しっていうところで。
これだから、届けた人は逆にね、賞金もらえて、しかもそのパーデル、神父、
はい、
だともうすごい2倍3倍のお金がもらえたから、
あ、
割とこのポロポロ届けてる人が増えてきたっていう。
ああ、やっぱそういうもんなんですね。
さて、そんな、じゃあ捕らえられた司祭たちは、
はい。
どんな刑罰を受けていたか。
こう、まずは、やっぱり、身の踊りあたりが、こう、親とかがこう、その目の前でされるみたいな、こう、見せしめ的なイメージがあるんですけど、うん、薪を、巣をこう、かけて、何回打ってもね、こう、転ばないっていう、こう、回収しないっていうふうになると、
巣巻きにしてね、火つけて、
はいはい。
で、まあ、暑くて苦しいから、ぴょんぴょん跳ねる様を身の踊りっていう風に称するっていう、刑罰ですよね、
はい。はい、そうです、先生。
なんでそこ池先生、先生なの。で、あ、雲仙地獄っていうのが、このうねめの主に、雲仙って行ったことある、はい、あるかな？ないか。
いや、ないですね。雲仙、普賢岳。
普賢岳の。本当にね、はい、洋であちこちに熱湯が湧き出てて、結構それが広範囲にわたってて、
はい。
で、そこで、まあ、ね、どういうのが行われたかっていうと、
はい。
ちっちゃな穴を開けた柄杓に熱湯を組んで、で、風に垂らす。
はい。
だから、皮膚が焼けたられて、肉がほら、ただれ落ちたり、ちょっとずつ、ちょっとずつ。
うわ
ぁ。でも、そんな時でも、もう、ガチな、その、司祭の人とか信者は、
ま
あ、これでパライソが近づいたって、天国ね、パライソって。っていう風に言って、あくまでも転ばない人たちもいて。
は
あ。で、まあ。
ずっとやるんですよね、それを、こう、かけ続けるってことですよね。
で、そんな時に、それでやっぱ死んじゃった人とかは、もう見せしめもあるから、そのままそこのふつふつ、ね、なってるところに投げ込まれたり。
うわ
ぁ。まあもう大人だけじゃなくて、女の子供に至るまで。やっぱりこれに耐えられないで気の弱い役人なんか逃げ出したりもしたそうです。
そりゃあね、自分、役人になっても嫌ですよね。
で、いよいよ。
あ、もしや、雲仙というと。
水攻め、ひずめの他に、あれを入れた、直径1メートル、深さ3メートルほどの穴の中に、
はい、
縄で縛って逆さずにするんですね。
はい。
はい、あれって何ですか、A さん。
はい、穴の中に糞尿を、満たしまして、こめかみに穴を開けて、こう逆さにして、ね、こう、そのまま吊るすと、すぐに頭の方に血が昇って死んでしまうので、
うん、
そうならないように、こう、血抜きするところを作って、うん、こう、穴から吊って上げたり下げたりするというような、うん、穴吊りですね。
ね、もう、あれですよ。エイサーだったらどれがいいですか？
ええー、
まさに、火攻め、水攻め？
いやー。
穴吊り。
いや もう、雲仙の方に、人思いに。
人思いに投げ込んでほしい。
飛んでいただ
き。殺してくれって。え、回収しなきゃいけないか。っていうか、踏むか。
あ、踏みますね。
踏むね。
そうですね。もう、本当申し訳ないって感じで、ちょっとね、もう、すっと踏んじゃいますね。
だから、そんなのにやっぱり耐えられなかったんでしょうね。当時、日本管区で最高位にあった宣教師のフェイレイラっていう人がいるんですけど。
はい。
その人は結局廃墟しちゃいます。
それは、ね、驚きですよね。
で、雲仙ではなくて、西坂、うん、長崎の。
はい。
西坂っていうところ、今ね、うん、26世人記念館か。
あ、はい、はい。
26で合ってたよな。
はい。
それがあるところなんですけど、そこはもう何百人もの、はい、そのキリシタンの人たちがそこで処刑された場所。そこまで捕まえて連れてかれて、
はい。
で、やっぱり穴ずりを受けて、
うわ、
ただ、まあ、転びます、彼は。
ねえ、ね。それはでも、かなりこう、ニュースというか、まさか、ねえ、だって、フェレイラ神父が転ぶとはっていう。
結局ね、彼はね、沢の、中安っていう日本名に改名して、
はい。
で、日本人の妻をめとってる。
ええー、そうなんですか。
これはでも、プロパガンダ的な意味合いが当然あって、
はい。
そう、お前らのトップがこういうふうにやってるんだかって言って、その、なんていうの、意識を、意思を、なんていうの、士気か。士気を低下させるとか、はいはい、まあ、くじくっていう意味合いが。
そうですよね。名前も変えて、もう完全にもうやめちゃったんやっていうことですね。そうね。は
ぁ。で、まあ、一方、さっき言った、中浦ジュリアン。
はい。
は、穴ずりの刑でそのまま殉教しました。これは同じ時です、この。
そうです。一緒に釣られてて、フェレラ神父だけが、帰教したんですよね。
そうです。
はぁ。
で、まあ、その時まだ彼は、あれですよね、うん、マニラにいますよ。
あ、そうですね。
現地側。
あ、それが、そんなことが終わってから、まさか帰ってくるんですか？
そうです。
いやいやいやいや、
すごい、って思って、28歳なんですけど、さっき言った。
いやもうやめといた方が、ねえ、いいんじゃないかな。
でも、これは帰りたいと。こんなことになってるのだと。
はぁ。
でも、彼だけじゃないんですね。
そう。
というふうに思ったのは。
ああ。
で他の何人かの神父と一緒に、とにかくいろんな手を尽くして日本に帰ろうというふうに努力する。
うわぁ。すごいですね。
ここでね、ちょっとね。
はい。
どっちが先かは明かされてないんだけど。
はい。
一旦そのフィリピンに渡ってるんですね。
おー、マニラからフィリピンへ。
うん。それで、変装して密航したんですけど。
はい。
ね、一回フィリピンに渡ってるっていう説と、あとその密航失敗して、嵐に遭っちゃって、
はい、
フィリピンに流れ着いたのかっていうようなあれがあるんだけど。
ああ、そういう経緯かっていうことですね。
そう。で、はい、結局彼はその、チャンバンっていう、なんていうの、ジャンク船だよね、中国の。
あ、はははは。
ちっちゃい。それで彼はまあ乗り移って、
はい。
その一緒に乗り込んだ人の中でも、まあ助かって、
うわ
うん。フィリピンで、結局まあ、もてなされて、静養して、
はい、
うん。いよいよ日本に帰ることができ、まあ、改めてね、日本に帰ることができたっていう。
はあ。でも、こう、やっぱり帰る時もみんな止めるんじゃないんですか、こう、絶対日本帰らへん方がいいよ、みたいな。
どうなんでしょうね。ただ、
はい。
この、周りにいた人とかがみんなね、こっち関係というか、
ああ。
逆に自分たちもっていう、
ああ、そういう感じだったんですね。
ことで。
なるほど。わあ、そんな思いで、そんな時に帰ってきてしまったんですね。
帰ってきたけど、
はい。
少し悲惨な状態なわけですよ、彼が目にしたものは。
そうでしょうね。
まずまあ、じゃあ今、神父や神父たちどんなことになっているのかっていうのを探索から始めるんですけど、
はい。
長崎の桜町牢屋っていう、昔はクルス町って言ってたらしいんだけど、
はい。
そこの牢屋に、だいたい捕らえられていました。
うわぁ、うん、前はすごくじゃあ盛んやったのに、
そうそう。
今はもうそういう人たちが捕らえられてる牢屋なんですか？
うん。ちなみにどんだけ盛んだったかっていうと、
はい。
長崎は、修道院とか教会とか11カ所ぐらいあって、
はいはい。
で、その任別町ってあるじゃないですか。
はい。
それによると、任別町ってまあ、その、なんていうの、戸籍みたいな。
はい。
26個の町の人口は2万5000人で、そのほとんどがキリシタンだったっていう。
すごい。
うん。本当にその時はね、キリ復活祭とかさ、そういうのはなんか提灯行列なんかもあったりとかして、 すごく綺麗な色で美しい場所だったんですけど、
あ
まあ、打って変わって彼が目にしたのは、
はい、
もうみんな牢屋にぶち込まれ。
はあ。
でも、まあそこでどうしたかと。
はい。
これはなんか、むしろ、
はい、
中心部に潜り込んでやろうと思います。もうそこがちょっと上級してるんですけど、もっと詳しく知るには、奉行所に勤めればいいじゃないかというふうに思い立ちます。
かなり思い切ったことを。
かなり思い切りますよね。
あ、さすがあれですね。やっぱ男気がありますね。
そう。だからもうそこは、だから最初に紹介したように、かなり男らしい性格だよね。
本当にそうですね。なかなか考えつかないですよ。
で、まあ、ただ武士ではないので、あの、馬蹄？
はい。
うん。馬蹄の職に就く。
ああ、
うん。ただ、その、すごい、やっぱりね、能力があって。
さすが、インテリですしね。
で、やっぱ目的はさ、密かにしっかりしてたから、仕事ぶりはもう、群を抜いてて。
はあ。
で、まあ、わずかのうちに、
はい。
対等、刀を持つことも許されて、立派な刀も送られたっていう。
すごい。
で、ここで、金唾ですよ。
あ、そういうのが、あ、それが元なんですね。
そう。で、その送られた刀は金の彫り物が施されていたっていう。
あ、ああ、本当に刀の唾の唾やったってことですね。
うん。で、清掃するじゃないですか。だから位が高くなってくるから。
そうですよね。
そうするともうなんかもう背丈といい、その目つきといい、羽織袴の容姿が旗目にも惚れ惚れするほど似合ったらしい。
お、またなんかイケメンな描写が。
そのあたりから金唾。
ああ。
っていうふうに、金唾辞表絵っていうふうに呼ばれるように。もともとはあれなんでね、トマス・デ・サン・アウグスティの神父、辞表絵っていう名前なんだけど。
ああ、主導。うん、ああ、そうですね。はい。
そう。それが通称、彼は金唾、金唾って周りにも言われるように。
はあ。
で、やっぱりもう本当に、馬蹄だけど、
はい。
まあ、すごい動きがわかるようになる。
あ、うん、そうですよね。まあ、下級とは、役人とはいえども。
うん。だから、昼間はまあ、そうやって勤めて、
はい。
夜になると神父姿に変身して、その信者たちを励ましに行って、二重生活だよね。
いやー、これはすごいですね。これでも結構思い切ってますよね。
うん、もうだから、すごく漫画的というか。
本当にそうですね。
で、まあ、そのね、司祭、だからミサで、その洗礼とか秘籍を授けるってことができる。
うん、あ、そうですよね。うん、もう、神父。
そう。それを、だから夜はやってるっていう。生活でした。
わー、すごい。
ただ、うねめ。
はい。
竹内うねめの神は、
はい。
怪しい、見始める。
わ
ー。なんか最近、キリシタン活気づき始めてんだけど、そんなわけないのに、みたいな。
まずいよ。
うん。で、目立つじゃない？この人って。
そらそうですよね。もうね、姿、形から目立ってますからね。
だから、まあ、もう、結局、目星をつけられちゃう。
あー、やっぱり。
彼もね、それを割と空気を読んだんでしょうね。
うん。
そこで、なんか、ある日、
はい。
突然と、まあ、逃げ出す役所からドローンします。
おぉ、うん。
そしたらやっぱりあいつだってことになりますよね。
そりゃそうですよ。
奉行所ではもう彼を、
はい。
最重要人物として、
はい、指名手配ってこと？
指名手配です。似顔絵を作らせます。
わぁ。
だからもうモンタージュですよ。今で言う。
もう本気ですね。
本気ですよ。もう、うねめ本気出してきましたから、かなりやばいですよ。
嫌ですね。よりによって。
ねえね、陰険な男に目をつけられましたから。
はい。
で、その大村をはじめ、
はい。
まあ、諫早、島原、佐賀藩とか、
はい。
結構広域にわたって指名手配されます。
うわ、あ、結構遠くまで行くかもしれないというとこまで読まれてるんですね。
でも、賞金も桁違い。他の神父とは。
うわぁ。
でも、とにかくこんな一人のね、神父にね、翻弄されてなんて思われたらね、はい、
うんうん。
冗談じゃないっていうので、必死に捜索します。
それはもうね、早くか、ね、捕まえないと。
ただ、この人の足取りがなかなかつかめなかったのが、はい、まあ、これがよく言われる伝説になってる、その、最初に言うた妖術を使うとかなんとかって。
はいはいはいはい。あ、それはこのあたりのことがあるからってことですか？
そう。それ、まあ、このあたりから始まる、
はい、
逃避行に関することなんだけど、逃避行というかね、
はい、
もう人間技と思えないくらいの行動範囲で、普通に考えると無理なんだけど、
はい、
だってなんか、ヒレに西そのぎ、で見たよっていう人がいたら翌日には、
はい、
もう野間崎半島とかもう
あもう到底考えられない距離を移動してるとか、
うん、でもうそれをだからあんまりにもねそうやってねあちこち変幻自在動き回るから、
はい、
マニラとかフィリピンで妖術を学んできたんじゃないかとかっていうように語るものが出てきたっていう
あなるほどまあそれでもまだ捕まんないと
そうあとはなんだろうもしかしたら2、3人いるのかとか影
ってあなるほど。
そんな風に言われるように。ここはでも、ちょっと後で言うんですけど、重要ポイントです。
なるほど。
うん、覚えておいてください。
はい。
うん。ちょっと勉強会みたいに言っちゃってる。いいね、えぐい話とかして。
いやいやいや、そんなね、もう純粋なんで。
あ、純粋、スイーツとか好きだもんね。
あ、そうです、そうです。うん、うん、うん。でも、ねえ、だって、急に逃げたんでしょ？
そうそう、逃げたのその夜に。
のに、うん、全然捕まらないと。
捕まんない。
これちょっと、幕府側としては、めっちゃまずいですよね。
だからもうね、それもちょっとあってなのかもわかんないんですけど、
はい、
この頃に、うぬめの神は失脚しました。
あら。
うん。でも、まあ、理由としては諸説あって、
はい、
密貿易などとかのね、そういうことをやってたんじゃないかっていう、その不義の罪で訴えられてる。
あ、
ただその、家光の時代じゃないですか、今って。
はいはいはい、はい。
ただこの人って秀忠の長身だったのね。
ああ。
だから、そう、政権的に、今の政権の主要メンバーになり損ねたっていう、はい、まあちょっと煙たがられたっていうのもあるし、
あ、
また当然その、そこで、うん、だから功績を上げればよかったんだけど、金壺に逃げられてるからっていうのも当然。
ああ、いいとこがなかなか。
そうそうそう。そんな背景があって。
はあ、それで、まだ見つからない。なんかでも、こう、見つからなきゃ見つからないほど、こう、ね、こう、迫害されてるキリシタンの人とかは、すごくこう、勇気づけられるというか。
うん。だから、ある種、どんどんね、伝説というか、神格化されていくっていう。
はあ。
で、まあ、ね、この頃、
はい。
たくさんの、
はい。
パーデル、宣教師たちが、
はい。
穴釣りとか、西坂とかで、
はい。
殺されたりとかしたじゃないですか。
うん、はい、はい。
でも今も言ったように神格化されてるから、チップが殺されると、その服とか、死体は、うんうん、
はい。
やっぱ生遺物みたいにして崇められるから、
ああ。
みんな持って帰るんですよね。
あ、なるほど。
ジャンヌ・ダルクとかもそうだってね、確か誰かなんか持って帰ってたよね。
あ、そういうふうに、そうですよね。そう、その死んでから、なんていうか、こう、その人自身がこう神様じゃないですけど、
うん、
お成人になるんですよね。
うん、
ああ。
だからそれが嫌なので、
はい、
その幕府方は、
はい、
遺体に石をくくりつけたりとかしても海に沈めるっていうようにするようになった。
ああ、そこまで、うん、まあ、そうですね、殉教なんですもんね。
そう。で、ちなみにこの人の両親も、そういうふうにして、さっき死んでるって言ったじゃないですか。
はい、
ね、どういう様子だったかというと、
はい、
口の津っていうところ島原で捕らえられて、
はい、
で、三日三晩、松の木かな？日本の松の木の大木にくくられて、
ああ、またなんか痛そうな。
真冬に。
うわ
ぁ、うん。で、まあ、斬殺の刑。
うわぁ。
そういうのに合ってるっていう。
あ、もう小さい頃からも、割とこう世間はそういう感じになってたんですね。うん、迫害が。
こんな感じなので、
はい。
司祭は、パーデルはもう、この長崎に一人もいなくなっちゃったっていう。事実上ね。
あ、事実上。はい。
なので、今、活躍してるというか、
はい、
存在してるのは、金壺一人になってしまった。
うわぁ、うん。
だからもう、超重役ですよ。重役というかもう責任重大です
よ。そうですよね。うん、しかも、そこが残ったんですか。
うん。まあ、この後どうするか。
そうですよね。
なんとしてもね、彼は、ねえ、もうみんなのためにも生き残んなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。逃げおおせたり。
うん。
なんとか生き残らないと。
なので、まあ今は金壺谷っていう名前がついてるんですけど、あるんだけど、実際行かれるんだけど、
はい、
山の中の、洞窟というかね、裂け目みたいな3畳ぐらいの広さの、なんかね、とても人が潜伏できる感じじゃない。なんかさ、あ、樹海、青木ヶ原樹海とかの、
はいはい、
ちょっと風穴みたいになったとこを想像してくれたらいいんだけど。
ああ、ありますね。
うん。ああいうところに潜伏します。
え、まあ体がなんとか入れられるぐらいの。
でもこの人大きい人だから相当苦しかったんじゃないかと思うんだけど。
ああ。
そこから、
はい。
布教活動。
あ、それでもしてたんですか？
うん。
いやいや。
そういうことをやってるっていう。
すごいですね。
で、まあその、だから、そっからまた、だから人が、ね、いるところまで、町まで出て、やってるか、まだ移動距離もやっぱりちょっとすごいんだよね、この人ね。
そうですよね。だって逃げてるだけじゃないんですもんね。だって人がいるとこに行って、布教して、また山に逃げたりして。
そう。そういう活動を続けている。
すごい。あ、すごい話ですね。
そうそう。だから一向に捕まらないわけですよ。で、まあだから自分たちより、 まだね、把握してないね、組織があって、かくまってるんじゃないかっていうふうに、この人。それで、まあ、ちょっとでもその疑いのあるもの、この人をかくまったりとか、
うん、
あの逃がす手伝いをしたというふうな疑いを持ったら、もう、拷問、処刑。っていうので、実際、かなりの人数の人がこの人に関わることで処刑されたりしてるっていう。
ああ、
説もある。うん。
もうそうですよね。目撃したところの近くに住んでて、こう、うん、見てないって言っても、見たやろとか言ってこう。
ただなんか、やっぱりみんな口を割らなかった。あの、直接この人にやっぱ、ね、その、
うん、
話を聞いたりとか、あれした人とかは、絶対口を割らなかった。というふうには言ってるけど、それでまあもう本当に面目丸つぶれなので、長崎、大村、佐賀、平戸の各藩に命じて徹底捜索を要請します、はい、もう幕府は。
うわぁ。
かくまった信者の処罰ってさっき言ったんだけど、
はいはいはい、
密告した人にはもう銀の延べ棒300本が与えられることになった。だからもうそんくらい、で破格だよね。
いや、だってもう、ねえ、うんずっと遊んで暮らせるぐらいのお金以上ぐらいのものを、こう、ちらつかしても、でも捕まんないっていうことなんですよね。
で、もうこの時、大掛かりの山狩りを始めることにする幕府は。
ああ。
時に1634年ですね。この人はさっき言った、金津畑にっていうところがあるって言ったんだけど、
はい。
他にもあの、辞表絵岩とかっていう洞窟、うん、まあ、要はそういういろんなところを点々としながら、
はいはいはい。うん、
それでまあ隠れてる。その捜索はどんな様子だったか。
はい。
まあ、四つの藩、はい、藩の兵士。
はい。
で、この、あ、西園木、西園木軍。
はい。
の園木半島を囲んで、
はい。
浦上天主堂のある浦上ね。
はいはいはい。うん、
から、あの、時津の海岸までの、
はい。
ルート。
はい。
は、なんか、その、関所じゃないけど。
ああ、道という。
検問をずっと敷いてる。
うわぁ、それあって一人のために。
そう、しかも昼夜問わずね。
そうとはなんか、ねえ、総出でって感じですね。
で、どのぐらいの人数だったかっていうと、その、うん、諸藩の、ね、給仕とか、なんか足軽とか役人 ?15 歳以上、うん、60歳までの男は全部動員されました、これに。
ああ、人海戦術ですね。
そう。
本当に見つかんないんですね。
そう。これがもうがっつりその、取り囲んで、半島の突端からもう海岸の端から、とにかくもうがっつりみんなで、ネズミ引き逃さないみたいな感じで。
はい。
うん。それで、まあ、ずーっと探すわけですよ。
はい。いやー、でもそんな風にされたら、さすがに見つかってしまうのでは。
ところが見つかりません、この人。
すごい。なんで？
それなのに見つからなくて。
いやー、もう、とうとう本当にまずいですよね、バックの方も。
なので、やっぱり、どんどん、その、ちょっとでもかくまったっていう風な人たちは、穴釣りとかになっていきます。
あー。
で、まあ、この頃になると、その伝説はすごいですよ。九州だけじゃなくて、国中のキリシタンに、
ああ。
その噂が広がっていく。
うんうんうん。うん、
長崎にはだからパーデルがいるけど、
はい。
日本人しかも。
はい。
で、しかも侍の格好してて、かなり、そう、
ね、
なんかイケメンで勇敢らしいっていう。
ああ、本当にもう伝説の人ですよね。
そういう風になっていく。で、ここでね、
はい。
またちょっと小説あるんだけど、
はい。
江戸に逃げたっていう説がある。
え？すごい距離ですよ。う
んだから、全くこの捕まんなかったっていうのは実は江戸に逃げてたんじゃないかっていう。
あー、もっと、そこを抜けていってしまってたかもしれないってことですね。
ただ、この人、はい、なんでか帰ってきてます。
なんで、そんなことをしてたのに、
うん、
また長崎とかに帰ってきちゃったんですか？
帰ってきちゃいました、この人。
あら
ー。多分もう、その、布教するのも逃げるのも無理だったら、だから自分もパラダイスに行こうっていうふうに思ったんでしょうね。
はあ、あ、もうじゃあ決意の、こう、捕獲みたいな感じなんですね。
それでさっき言った、
はい、
その、クルス町、長崎のクルス町、
はいはい、
と、桜町の牢屋に繋がれます。
ああ、ついに。
でも5日間、1日1杯に水だけしかも与えられないで、
うわぁ。
でも結構、こうあれですね、即身仏とかで言ったらもう、それに近いレベルですよね。なんで即身仏ぶっ込んでくるんだ
って。来たって思いました。
出したくてしょうがないんだろうなって。
ついついこうね。
そう、ついついね。
結構長いことじゃあほんまに逃げてたんですね。
うん。で、まあその5日間で6日目の朝に牢屋から呼び出されると、
はい。
転んだ神父、1回だけまあこの人会ったことがあるんだけど、
はい。
フェニックス神父っていう、
うん。
で、まあ、日本名は、荒木良博っていう。
あ、日本の方でしたか。
そう。で、しかもこの人もやっぱ妻子持ちの、滅び果てれんみたいな。
はい、はい。
で、今は、その、目明かしになってます、この神父。
目明かし？
要は、その、取り方ですよね。
なるほど。なんか、フェレイラ神父とかも、そういう、転んだ人が逆の方になるってことですよね。
そうそう。で、この人に3日目は説得させる。転べと。
なるほど。
でも、全くガンとして耳を貸さなかったから、もう無理ですと、その荒木は。
はい、はい。
フェニックスはね。
はい。
私の手には負えないと。
うん、うん。うん。
分かったと。じゃあ、これなんか、ちょっと、嘘とか流そうみたいになって。
ん？はい。
で、なんかもう、転んだとかっていう、
あ
噂をね、先に先行して流しちゃうんだけど。
嘘の噂を。
うん。でも、もうそれでもまあ、転んでないから。
まあ実際はね。うん。
もう、それで結局、1636年、寛永、13年。
はい。
まあ、11月の1日に、
はい。
最初の拷問が始まります。
わ
あ。最初は水攻めです。
は
あ。これ詳しく聞きたいですか、内容。
お願いします。
そこは、くっついてくるんだね。手桶に水いっぱいに入れて、
はい。
で、神父の口に注いでいく。
あ、
うん。
飲ませる？
飲ませる系で、飲めなくなったら上後を無理やり口に入れて、
はい。
でも、樽みたいにお腹パンパンになるまで飲ませて。
ああ。
で、こっからですよ。
ええ
それを仰向けに床に寝かした後、
はい、
パンパンになった腹を、
はい、
もう真っ赤に焼いた割り竹で叩くっていう。もうだから、もう血と水と吐きながら、
ああ。
まあ気を失いますよね。
そりゃあね。
で、まあそれ気を失ったらまた手当てする。
手当てするんですか。
で、蘇生させてまた同じ拷問を繰り返す。そう。で、まあね、時には鉄の針とかを指の間に突き刺したり、爪の間か。うん。突き刺したり。
はい。
まあそういう、そんな拷問、全く結局耳を貸さなかったっていうかまあ。
はい。
なので、ついにあれですよ。
あれですか、まさか。
1637年8月21日。
はい。
西坂に連れて行かれます。神父。
はい。
まあもちろん穴が掘ってありますよね。
ああ、ついに。
それで、
はい。
まあ他にも12人一緒に行った人がいるんですけど、
はい。
その人たちはまあもう すぐ死んだんですけど、
はい。
審判は3日間穴釣りで生きてた。
3日間。
で、そうしたらなんかまあさすがにね、
うん。
まあ手当てされて薬を与えられるんだけど、最後の説得みたいなことが行われる。
ああ、一回ちょっとこう戻してというか、う
ん、そう。この人もやっぱ帰郷しちゃった人なんだけど、
はい。
ジュアン・ディベイロっていう、日本名を、正左衛門さんっていう人。
はい。
うん。正左衛門に、はい、まあ、頼んで、説得をするっていう。ただまあ、やっぱり聞き入れない。で、その頃。
はい。
港にポルトガル人の船が入港するんですね。
ほう。
で、ちょっとそっちの取り調べ。
はい。
が挟まれたために、
はい、ほうほう。
拷問っていうか、そのあれが、中断される。
あら。
うん。で、さっき言った、だから11月の今度6日まで中断されてます。
あ、それナイスタイミングじゃないですか。うん、
でも、その時また穴に戻されますけどね、穴釣りに戻されます。ただ、
はい、
ね、かなりこの時点で弱ってたと。
そりゃあ、そうですよね。
なので、まあ、穴に吊されて、今度はもう間もなく、
はい、
そのパラスへ行ってしまいました。息を引き取って、で、先ほど言ったみたいに遺体は、その石に、送りつけられて、
はい、
で、まあ、海に捨てられたっていう。
ああ、
どうです？どうですってすごい
ね。いやすごい。もう、迷いが一切ないですよね。
一切ない。
もう、かなりね、幼少の時からもう迷いがないですよね。
これでも、
はい、
ちょっとこっから変わった説というか、
はい、
これどうなんだろうって思うことを、
はい。
ちょっと話していきたいと思うんですけど。
はい。
天草四郎。
はい。
共通点感じませんか？
はい、
そのビジュアル面、まず。
あ、そうですよね。うん、見た目が美しくって。
人目を引くっていう。
はい。で、不思議な術を使う。
うん。あと、金唾も。
はい。
結局ね、もらった刀だけど、その、ある意味、なんていうのかな。
はい。はい
自分のトレードマークみたいなもの？
ああ。
マクセシロも額にクルスを立ててとかってやっぱり、うん、はい、その他の人と差別化されたビジュアルっていうのを意識してね、文献とかを見ると伝わってる。
はい。
うん。あとはその妖術とか秘跡とかっていうのも、
はい、
ある意味自分でそういう噂を立てるような行動だから、自分で自分をその、そういうような感じの存在にプロデュースして、より、なんていうのかな、宣伝的なね、そういう力のある神父だっていう宣伝的なね。
はいはいはい、うん、ちょっとこう、キャラクター的要素が強い。
うん、そうそうそう。
自分自身で意識したっていうことですよね。
で、この人たちってなんかその共通点があるなと思った時に、
はい。
その、金壺が最初に、
はい。
あ、武士のところに入り込んで、馬蹄からまあ成り上がった時期と、
はい。
天草四郎が長崎に滞在して勉強してたっていう時期の、時系列が重なるんですね。
お、
うん。天草四郎っていうのは1621年生まれで、
はい。
1638年に、島原の原城で死亡したじゃないですか。
はい、はい。
そうすると、ね、1631年から1634年あたりのこの、金壺が、奉行所であれこれやってたくらいとか、
はい、
あとはその、まあ、岩の間に
逃げてね。
そう。その時期、まあ、ちょうど重なって10歳から12歳ぐらいの間、
はい。
うん、ちょうど勉強してたっていう時期と重なる。
まさか、まさか？
まさかの、みたいな。だから、
はい。
面識や接点があったんじゃないかっていうふうに思う。
なるほど。
で、まあ、それはなぜか。
はい。
この時に宣教師はさっき誰も事実上残ってないって言ったじゃないですか。
そうですよ。だって長崎にはもう誰もいなくなったって。
そう。だからこそ躍起になって政府は探したし。
はい。
ただ、四郎が、
はい。
よくほら、何カ国語も理解したとか、
はいはい、はい。
語学や歴史などに関する知識の量と正確さ、
なんかどっかで聞いた話ですね。
それは神道だって言ったけど、はい。それはだからね、神のっていう風にされてるけど、
はい。
コレジョもセミナリオもすでにない時代に、これをね、身につけるのは現実的には一人では到底不可能じゃないですか。
そうそうですよね。うん、だって、もうすでにかなり厳しい時代なのに。
で、周りのブレーンもね、当然ほら、はい、お父さんとかも、
はい。
あとはその、ブレーンの人たちも知識は持っていたでしょうけど、
でも、どっちかというと、
こ
う、
ね、武士としての側面が強い。
ね、うん。戦いの知識ですよね。
うん。で、他にも、
はい。
さっきも言ったけど、誰もその、洗礼をね、授ける人がね、
はい。
まあ、事実上いない状態で、大体ね、村の中でかつて、はい、その、司祭とか神父その方法を習った人が、はい、彼らがいなくなっちゃって国に帰ったり囚われた後に、代わりに密かに洗礼っていうのを行ってたんですけど、
はい。
ただ、その、指導も一回、帰郷してて、
はい、あ、そうでした、そうでした。
はい。指導最初に帰郷した時に、
はい。
ジェロニモっていう名前だったのが、
はい。
いつの間にかフランシスコっていう名前になってる。
いつの間にか。
それはまあだから村の司祭とかに、はい、まあ洗礼とか受けたのか、また自分で名乗ったっていうのがあるんだけど、
はい。はい、
それよりも時期的に、
はい。
その知識とかの正確さも合わせて、誰かやっぱり、その神父に洗礼を受けたんじゃないかっていうふうに思う。だから、もしかしたら接点があるだけではなく、はい、2回目の洗礼はこの人が授けたんではないかっていうふうに。
もしかしますよね。
うん、で、島原の乱が、
はい、
始まる。乱勃発が1637年の12月11日なんですけど、
すごいタイミング。
そう、金壺が西坂で亡くなったのが1637年の11月6日だから、もう約本当に1ヶ月前なんですね。
はぁ
ー。なので、これは、はい、キリシタンの間では、ほら、衝撃的だし、知らない人がいない人じゃないですか、金
壺。そうですよね、そうですよね。
だから、次のここの寄り所として、シロが、まあ、シロを掲げて、もしくはシロも自ら立って、決起する。ただ、そこには繋がりがあったっていうことは、
はい。
割と知られてたのかもしれないっていうふうに思う。
その可能性はかなり高いですよね。うん、
やっぱりね、心情的にもやっぱ、一番その、良いところになってた人が亡くなったらね、次に、うん、だもしかすると、後継者を育てるっていう意味での教育ですらあったのかもしれないなっていうふうに。
まさに、その謎が多いですよね、その、シロは。でも、すごくこう聞いたら、こう、接点というか、共通点が、多いですね、イメージが。まあ、記録ってこう、その、残す側の人の問題かもしれませんけど、こう、あえてそういう、イメージが、ちゃんとこう、ピンポイントで残っているっていうのも、聞いたらなんか不思議な気がしますね。
だから意識的に、やってるんじゃないかなっていう。
そうそう、
はい、なのでほら、さっきもしかしたら一度、 江戸から、江戸に行って、江戸から戻ってきてって、そのままそこにいて捕まったんじゃなくてっていうようなこと言ってたでしょ？
はい、はい。
それももしかしたら、だから、この人もこの人で偵察的な役割をしてたのかもしれないし、もしだから亡くならなかったら、もうその時点で、何かしらの決起の計画があって参加するつもりでいたのかもしれないとも考えられるよね。
何かしらの、決起が、の予定があって、それが果たされなかったものが、もしかしたら違う形で、
そう。
天草島原の乱のような。
だから天草島原の乱って結局ほら、最初に神様のあれを拝んでたのを、見つかって、
はい、
で、それをね、破られてみたいなのから、暴動が起こってっていう風に、なだれ式になって計画性も薄かったのではないかっていう説もあるけど、
うん、
まあ違ったところから見ると、
はい、
後継者を育ちつつ自分も偵察的な役割をして、だからもともとこの人偵察してたわけじゃん。
そうですよね。
うん、そういうの得意なわけでしょ。だから神出鬼没であちこち
に、はい。そうですよね。それはもうだってすごく成り上がるまでに優秀やったわけですもんね。
だから当然まあね、後継者のことも考えるよねっていう、そういうちょっと、ことを思いました。
ね、その最終的に、その天草島原の乱が、その、起こったのが名指し式であったとしても、
うん、
ただその、いろんな人とか、ものの準備が、もしかしたら、
起きたね。うん、LINE は引いてたのかもしれないよね。やっぱり、1ヶ月後っていうのが。
うん、うん、うん。なんかこう、一枚岩じゃなかったっていうのも、その島原の乱が、
うん、
こう、聞いたらちょっとこうね、いびつな、こう、うん、構成ですもんね。それもこう、逆に考えたら、いろんなところから人が集まって、
うん、
こう、何かをしようとしていたというような。
だから、それぞれは、それぞれの目的があって、例えばほら、はい、食べ物を恵んでくれるかとか、もう当然そういうことはあったんだけど、うん、
はい、
その、一番中枢の考えに近い動きをこの金壺も、どこかでやってて接点があったじゃないかっていうふうに考える。
なんかそれを聞くと、もしかしたら、そのずっと見つからなかったのも、
うん、
そういうものが、ね、同じ意識を持つ者たちが、
うん、
その、まあ、キリスト教、キリシタンってことだけじゃなくて、
うん、
あったとしたら、そういうところをこう、ね、移動していたのかもしれないですよね。
もっとだから農民にかくまわれたとかじゃなくて、パイプが多分あったのかもしれない。そうなんですよ。これだから、
本当に
長崎滞在時代と一致してるし、
はい。
合ってるとしたら、
なんかかなりリンクしてきますよね。
まあ、そんなことを最後にちょっと思いました。
支持します、その。
支持します。
はい。だってちょうど、だって、本当にちょうど、20年ぐらい差で生まれてる、
うん。そうそう。で、彼がほら亡くなったのが36歳。
はい。はい、
その時、そう20年、16、7、一緒指導は。まあ、正確な年齢はあの人ちょっと分かってない。
そうですね。
どっちも分かってないんだけど。うん。
はい、まあ、でも、どちらもこう、ある程度の幅があったとしても、
はい、ある程度の知識が入って人に教える段階になってる人と吸収する人の理想的な年齢差だよね。だから、教師と生徒の年齢差でしょ。うん。
はい。
なんでこれだけ割と、若いうちに短期間で知識を身につけることができたんじゃ、振動というその、
はい、
演出っていうのをできるようになったんじゃないかっていうふうに思います。
はい、ね、なんか目的がこう、ね、その器っていうところが、はっきりしてたら、こう、教えるものも、こう、プロデュースするものも、かなりこう、わかりますよね。
うんでね、プロデュースって面白いよねっていう。そこ
こう、記録に残ってるものって、こう、本当に限られた視点じゃないですか。追っかけられる方の記録が残らなくても、こう、追っかけてる方の記録がちゃんと残ってるからとか。なんかそれなのに、ちゃんと、そういう、こう、狙った記録が残ってるっていうのは、ものすごくこう、計算されてるというか。
これでも私さ、今自分が思いついたみたいに言ってるけどさ、
はい、
どっかで常識的になってたら面白いね。え、ちかって言ってるけどみたいになって。いや、聞いてないから多分誰も言ってないと思うんだけど。
あ、もしかしたらもうちょっとこのキリシタン研究の学会とかでは、
そうそうそう言われてたりしてね、なんかね。
今は優勢な、
そうそう、説ですよ、みたいな。
いや、でもそれね、こう、単独でたどり着いたとしたら、それすごくないですか？
これね、もうちょっとだから、ただもう絶対資料も出てこないし、もうこれ以上の裏付けなんて無理なんだけどね。
あー、確かに。もうタイムスリップするしかないですね。
そんな感じです。
いや、ものすごく、なんかこう、新しい視点というか、 こう、なんか、島原なのも、まあ、その、記録は少ないですけど、不思議だなって、こう、思うところとかが、たくさんありますけど、
うん、
こう、ちょっとその、流れが、こう、わかりますよね。
うん。
こう、時代というか。
うん、うん。
ね
え。またね、
はい。
結構、島原の乱関係は面白い人がいっぱい関わってて、ちょいちょい取り上げていけたら、というふうに。
いや、そうですね。なんか、ここに関わってくるところは、その、ちょっとさっきも出ましたけど、その、天王少年施設団とかも、うん、なんか、その、彼らの方が、金ツバよりも少し上ですよね。
うん、
そのなんか彼らはちょうどそのものすごくこう成り物入りというかで、
そうそうそう、
あの、でこう勉強してものすごくこうインテリジェンスで新しいこう文化が入ってきて、
うん、
でこう勉強してすごく華々しく送り出されたのに
帰ってきたら求めてないし、っていうかむしろダメだしみたいなね。
ねえ、
そうショックです。知事はミゲルだっけ、あのお墓がさ発見されましたよね、はい、この間。
そうですそうです。
ね。村かなんか、田んぼかなんかだっけ、なんか、そこにあったんでね。
それで、どこでしたっけね、医師になんか書いてあったみたいな。
そう。
ねえ。
だから本当にあの人は、最後は人目を忍んで、まあ、帰郷、あの人も帰郷しちゃってるから。
そうですね。
そうやって、まあ、心苦しく生きて、目明かしとかにはならずにね。
まあ、でもその、やっぱりこう、なんでしょう、いつもそうかもしれませんけど、こう、帰郷して、その後やっぱりそっち側につかないと、うん、こうやっぱ生きていけないじゃないですか。
ね、山田衛門作もそうですよ。天草天馬場の乱の最後の一人、うんうん、たった一人の生き残り。
そうですよね。なんかそのまあ生きるためにというか、うん、ね、そのまあ信用というかされてない立場なわけで、うん、まあ生きるためにそういうのを選ぶっていうのもあるかもしれないですけど、まさにこうなんか父親ミゲルって結構そのすぐにというかね、こうもう辞めちゃったじゃないですか。うん、
全然攻防をさ、だから自分が成り物入りで送り出されてさ、ヨーロッパを見て、最終的に日本でさ、それがさ、廃絶していく様子まで全部体験し、それってね、すごいことだよね。
いやー。
こんな感じで続けていけたらと思います。
はい、いいですね。
うん。あとちょっとね、いろいろ考えてることはあるんだけど、
はい。
また口だけになったら嫌だから、
いやいやいや。
実現できそうになったら言います。
いやいや、言っといてもらっても、全然もう。
ね。ゆっくりか、だから、
はい。
エイさんに口寄せしてもらって、
おう。
誰か、有名な人を降ろすっていう。詐欺じゃねえか。
じゃあ、ちょっとこれから私もあれですね。修行をしていくわけですよね。
五穀大師とかしたら多分大丈夫だよ。
ああ、でもやっぱほら、私こう、古墳とかも、すぐそこにありますから。
あ、入るってこと？
もう、そのあたりから、ちょっとこう、パワーをもらっていくっていう。
あ、でもいいですよね。アスカとか近いんですか？
まあ、そんな遠かないんですけど、ただやっぱり今まで京都に住んでた時から考えたら、めっちゃ近いです。
一回さ、私好きなんですよ、はい、そこら辺。まあ、
いや、
結構人は知ってると思うけど。
はい。
だから一回なんかそっちに遊びに行って、リアルで収録したいですね。
いやー、いいですね、はい。ちょっとじゃあ、石舞台あたりで収録を。
で、めっちゃ怒られるんでしょ？何やってんだっつって。
そうですね。タイトルも決めないといけないのですね。
そうなんだよね。
なんかこう、ラジオのタイトルにつながらないなと思ってたんですけど、うん、なんかその、ちくめんさんほら、メメントモリって言うじゃないですか、
うんうん。
私もね、ずっとね、メメントモリとか、
うん、
こう、カーペディウムみたいなところが、うん、なんかこう、なんでしょう。こう、日々のこう、なんか、心情なんですよ。
うん。
なんか、明日死んでも、いいかなみたいな。
うん。
って思えるようにしようみたいな。
なんかないか。それいい感じに結びつけたいよね。
そうなんですよ。なんかそういうのを持って、なんかこう、なんかちょうど、歩いてすごくこう、良い、
特殊ラジオ。
やばい、それは。いつでも死ねるぜ、みたいな。
そうそうそう。すぐ終わりそうだよね、その番組ね。
宝石っていうのが霊業で出てき
ます。宝石ラジオ。確かに多分その霊園の人とかのさ営業のやつだよね。
今日は三日月をテーマに。
そうそうそうそう。多分5回で終わるよね。それね、話すとさくなって。
なんか石切り場とかとかでこう取材とって。
石切り場で働く人たちにインタビューとか。
そうですそうです。
意識は働く人しか金銭に触れないっていうね。わかるわかるの範囲が超狭いっていう。
誰にもわからない。
誰にもわかんない。
3文字ですよね。儲かりとか、うん、古墳とか。
どうして石の方に持っていこうとするの？墓石とかもさ、
はい、
古墳も墓石だもんね、ある意味。
そうですよね。土偶とか。
え、そして考えたらさ、副葬品じゃん、土偶なんて。
そうですよ。死にまつわるものばかりです。
もうだからさ、もう日本で一番大きい墓のそばにたまらなくなって引っ越した人じゃん。
いや、でも一番大きいかないですよ、やっぱ。
一番大きいのって仁徳天皇陵？
そうです。今はそうです。伝仁徳天皇陵大仙古墳です。
だよね。
でもあそこはちょっとこう見れないんですけど、あんま大きすぎるとね、こうやっぱり下で見てもなんか面白くないっていうとこなんで。奈良は京都とかと違って、京都ってやっぱ洗練されてるんですけど、うん、奈良は国宝とかがこんな距離で見ていいんかなみたいな。
あ、なんか、会いに行けるアイドルみたいなやつだ。
あ、そうです、そうです。本当に。わー、国宝みたいな。そこがいいんですよね。
国宝はでも、どの国宝が特に推し面とかはないの？
いや、ありますよ。やっぱり私は、世界で一番尊敬しているのは、うん、鑑真和上なんで。
じゃあ、東照大寺だ。
そうです。ただ、東照大寺も、年に2回しか、この国宝の、鑑真和上の、像にはお会いできないんですよ。
うん、
だから、そこに、こう、去年はお会いしに行ってたんですけど、そこはやっぱり感動ですね。あとは、西大寺に、
うん、
ちょっと可愛いのがいて、灰谷健次郎のうさぎの目っていう作品があるんですけど、もともとは、うさぎの目って、全財童子っていう、こう、像のこの目が玉眼なんですよ。
うん。
水晶をこう切って入れてあって、それがすごい綺麗な目で、そこにまあ出てきて、私もでもその像はめちゃ好きで、文殊菩薩っていうのがこう獅子とかに乗ってて、
うんうん、
そこは付き人でこう案内をしてるみたいな、
うん、
なんですけど、まあ子供ぐらいですかね。
あ、結構大きいね。
そうです。ある程度の大きさはありますね。でもこう引っ越した時にこう好きな本しか持ってこなかったらすごい気持ち悪い本じゃない。ちょっと困ってるんですよね。
だいたい死に関する本ばっかりだもんね。
いやー、そうですよね。
図像とか副葬品とか副葬品のフィギュアとか。
初めての道具、
うん、
道具とか、なんかとか、
うん、
百鬼夜行とか、
うん、
でも、一応、一応じゃなかったですね。知恵故障とかありましたもんね。
一応っていうか、知恵故障、もうちょっと狂ってるから、言い方悪いけど。
あ、でもほら、
バッドエンドだからね。
そうですね。
あれ、知恵故障すごい好きだけどね。
いや、そうですよね。好きです。もう銀河がありますよ、ちくめいさん。
それ犬の漫画のやつ、狼の漫画のやつ。
そうです。熊を退治するために男が、
うん。
集まっていく、熱い漫画ですよ。うん、
大丈夫、さっきから全然自分で自分のフォローになってないけど。
あれあ、まあでも動物のお医者さんとかありますね。
え、動物と、あれなの？副葬品が好きっていうアピール。
動物も好きですけど、でもほら、介護とか医療関係の本とかで、それも私に関する本がいっぱいある。
そうだよね。
ここもまたみたいなね。
そういうお仕事なさってんだもんね。
でもね、病院にね、私、転職したんで、
うん、
もうね、毎日死亡診断書見てますよ。
いや、それ、どう返して、それ自慢、いいだろう、お前は。前、そのようなもの、前、死亡診断書なんて見れないだろう、そうそうっていう自慢。
いやいや、まあ、実際にそんな安いに関わってるわけじゃないんですけど、うん、私は連携室ってとこなんで。
さすがだね。
いやい
や。やりたいことに邁進してくださいよ。
ありがとうございます。あ、ちくめさん、京都カフェとかいう本とかね。アートな京都とかね。
まあ、もう奈良なんだけどね。
本がね、アロマテラピーとかですね。うん、そんな本ももちろんあるんですよ。
日本坊は買わないの？
日本坊、ねえ、買った方がいいかなって思ったんですけど。
これで日本坊あったら、でもごまかせると思うんだ。だって仏像とかさ、の本いっぱい並んでるから、女半坊だっても、ああ、なんか、お坊さんなんだろうなって。
でも、女半って。
え、デコすればいいじゃん、そこなんかさ、なんだっけ、ほら、マスキングテープとか好きでしょ、可愛いやつ。女半のとこ隠して、坊だけに。坊。
いや、でも、この、鉄門会商品伝は、ドーンとあって、これは下が来るたびに進めてるんですけど、
抱き合わせでだからさ、これ、 どうですかつって。
いや、もう友達。
どうですかって。あの、なんだっけ。
はい。
陰頭な水車とかさ、朗読して聞かせればいいじゃん。
朗読して。
どうですかつって。
でもあれは、あ、何回もあれからも聞いてるんで。
ああ、え、そうなの？
そうです。あの、ほら、なんか、鉄門会承認でと、ね、一緒にってなったらもう、あそこはセットで聞かないといけないんですよね、私的には。
そうなんだ。
はい。
全然誰も強制してないんだけどね、そこはね。
縛りです、縛り。
縛り。そっか。割と自分で自分にこう、高いハードルを設けて、ガーンってすね打つタイプだよね。
そうです。そこは確かにそうです。青森に行きたいんですけどね。いや、青森の駅に行きたいですよね。
青森の駅なんかあんの？
木造駅って知ってます？
わかんない。行ったことあるけど、あんま印象にないな。
あのね、あの、木造駅には、うん、あの、シャコちゃんっていうのがいるんですよ。うん、巨大アイドル土偶の。
ああ、遮光器で、びっくりした。あの、貝の方かと思った。
ああ、じゃないです。遮光器土偶がね、うん、あって、目が光るんですよね。
ホラーじゃん。
いや、なんか、あの、ま、もともと夜光らしてたんですけど、うん、なんか、あの、子供が泣くから。
泣くよね、絶対ね。
はい。子供が泣くから、あの、もう、今は、あの、駅にお願いした時しか光らないらしいんですよね。
あ、え、なんで、お願いするのはどういうタイミングなの？やっぱり、干ばつとか雨が降らないで困った時とか。なんか、やっぱ、いたこの人とかが囲んで。
術的な。
そういうやつ？
いや、あの、光らしてくださいって言ったら、うん、はーい、みたいな。
あ、なんか個人のお願いを聞いてくれるパターン。
そうです、おそらく、そうです、そうです。あの、前は、あの、以前、電車が通るたびに、あの、光ったけど、今はちょっともう自粛して子供が怖がるんで。
それなんか、じゃあ、泥たぼみたいじゃん、なんかその、新幹線に襲いかかるやつ。
確かに。でも、あの、この目が光るのは、いらっしゃいビームっていうらしいですよ。
強烈な目力だよね。
そうです、そうです。
え、それを浴びに行きたいんで、ちょっとつけてくださいよって。
そうなんですよね。でも、いつでも光らせてくれはるらしいんで。
でも、青森って言ったらね、だって、土偶好きにとってはもうやっぱりね、一度は絶対。
そうなんですよね。やっぱりこう、東北なんですよね。そのやっぱり縄文文化っていうのが。
う
ん、
そうだね。
ね、あの、長かったのはね、弥生文化が入らなかった間。
わかった、A さん、恐山大祭に行こう。
いつあるんですか？
10 月。
お！いいですね。
あの、閉山前にあるよ。
うわぁ、寒そう。
うん、で寒くない、寒くない。
いいぐらいの時ですか？うん。いいですね。なんかちょうど縁人にもこうね、ゆかりもありつつ。
あと、イタコいるよ、イタコ。
ああ、いた子。
だから、あの、浅草の住所言って、
はい。
北原浩二さんっていう人の霊を呼び出してください。言ったらどんな感じになるかな。
じゃあもう、あの、ズーズー弁のなんかよくわからない北原さんが呼び出される。
で、生きてんのにね。ちょっと行ってみたいね、一度は。
行ってみたいですね。恐山、ほんと行ってみたいですね。
ゆくゆくは恐山ロケってことで。
はい。
うん。そう。ゆくゆくはじゃあ、どっか、そういうなんか、ちょっとね、気持ち悪い女子旅行の、
そうですね。
うん。
しましょう。アスカとか青森とか、東京行った時もね、なんかこう。
東京気持ち悪いとこどっかあるかな？
でも考えましたけど、ちょっとこう、もうちょっと影さしてる方がいいですよね。うん。やっぱそうなったら茨城では。
茨城は牛久大仏みたいだけでしょ？
なんでバレてるんですか？
なんてね。
あれ？全くにおわせな。に行ったつもりだったんですけど、
全然地球さんちとかどうでもいいんで、牛久に先に寄ってきましたみたいな。なんかガチャガチャとかやるんでしょ、多分あるから。
絶対やっちゃいますね。なんか大丈夫でしたでしょうか、私なんか今日こんな感じで。
大丈夫です。だっていうかやりたいようにやったらいいよ。無理になんか変なこととか言わなくても。
あ、それは。
大体変なこと言っちゃってるから大丈夫だよ。
え？あれ今、あれ
編集でなんかもう、ニョハンボ大好きで持ってますみたいな編集になってるかもしれないし。
どうやって
繋がれちゃってなんか。
あ、でもニョハンボ持ってますみたいなね。
そうそうそうそうそう。
あれみたいな。
あれ
今、うん、あれみたいな。
なんかの話題が消えて何かなんか変わってるみたいな。
今回商品伝とニョハンボみたいなね。
そう。あ、持ってます持ってますとかね。
めっちゃ好きなんですよみたいな、ね。
小学生の時にとかいう部分繋がれてるってなんか。
すいません。
あ、それ日本の歴史の話しなかったっけみたいな。すごい読んで印象残ってるんですよ。そりゃそうだろうな、みたいなね。
小学生の時か、みたいなね。
そう。エイさんすげえなって。
これが鬼編集か。
これが鬼編集。
でもね、そんなとこうね、真面目なことを話してるから、そういう風にね、こう、 こう自由に話したが楽しい感じもしますよね。
うん。それじゃあ、また？
はい。では、うん、また。
はい。そんなわけで緊張しちゃった第1回でしたが、もう聞いてくださった方も、ぜひちょっと私のたどたどしいのは多めに見ていただいて、次回もできれば聞いてください。
はい。お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。